We'll start the book of Deuteronomy this morning. So if you could go back or go into the Old Testament. I think we have some, I don't know, I speak too soon here. We usually have some Japanese and English Bibles back there.
今朝は新命記を学んでいきたいと思います。またしばらくちょっと旧約聖書の方に戻りたいと思いますが、新命記の一章から学んでいきたいと思います。
If you remember, some time ago we were in the book of Numbers and we finished the book of Numbers, Minsuki.
覚えてらっしゃる方もいると思いますけれども、少し前に私たちは Minsuki を学びました。
And we followed the children of Israel from the time they left Egypt. Remember, Moses was raised up and he led them out of Egypt with mighty miracles.
その Minsuki はですね、まず、イスラエルの民をモーセがエジプトからこう導き出しました。本当にその神の偉大な力によって、たくさんの奇跡を起こす、を通して、イスラエルの民がエジプトから導き出されました。
And I'm going to turn this on, just excuse me a second. They had been wandering in the wilderness for 40 years.
そして、約40年の間、まあ、アラノをさまよっていました。
I have a multimedia show today. I just wanted to show a map. Does your Bible have a map in the back?
ちょっと地図をお見せしたいと思います。もし皆さんの聖書の中に地図が載っているようでしたらご覧になって
ください。If you notice that, can you turn? There's a. I think I'll show you the map. 最後の方賛美の oh, right there. Okay.Yeah, here's a map I found somewhere. You can see the internet site here. So they came out of Egypt and they came down here to Mount Sinai, and that's where God gave them the law, the Ten Commandments.
エジプトからまずこう出てきてですね、ずっと下の方に下っていってシナイ山というところに来ました。でそこで神様が十戒を与えられたところですね。
And, then they came up. They ended up going up here, and he'll talk about this today, to Kadesh Barnea. And this is what's called the Promised Land.
で上の方に上がってきて、今朝のお話はこのカデシという場所になりますけれども、上の方がその約束の地ですね、イスラエルの土地になります。
And, he's going to be talking about that. But now, then what happened is they came up along this side, and they're right here, across from, this is the Jordan River, they're across the Jordan River from Jericho.
で、まあ、この民がですね、こう、この赤い線に沿っていくわけですけれども、エリコ、のところですね、ちょうど真ん中にヨルダン川があって、それをこう挟むような形のちょうどあの辺のところ。
Now, this for Moses, this is his last sermon. Moses is going to die. He knows he's going to die, and this is God has told him that, and this is his last chance. So he's given his final his farewell address.And it's also a renewing of the covenant.
モーセはですね、もう自分がいよいよ死が間近に迫っているということを知っていました。もうすぐ死ぬということが分かっていましたので、ここが最後の、まあ、彼の説教になるわけです。で、死ぬ前の、まあ、最後の説教をします。そして、彼はですね、
Renewing of the covenant?
そう、契約をもう一度新しく更新しました。
Because what you have to remember is those people that were there during the first covenant, the adults, they've all died off in the 40 years of wandering. So it's a new generation.
なぜならば、最初にその契約立法が与えられた時のその民の大人の人たちというのは、この40年間アラノをさまよっている間にみんな死んでしまいましたので、全く新しい民が新しい世代になっていますから、ここでもう一度契約を更新する必要があります。
Anyway, I will, you can turn the lights on if you'd like. Our new projector will burn on the wall.
つけてください。
Even, yeah, please. And, we'll just leave that there. I may, yeah, you can turn the if I refer to it again, it's helpful.
これはそのままに。
But Jesus, interestingly, Jesus quoted from the book of Deuteronomy more than he did any other Old Testament book.
イエス様はですね、実は、旧約聖書の他の書よりもこの新命記から一番多く引用しています。
You remember the story in Luke where the devil came to Jesus and the devil tempted Jesus and you know, turn these stones to bread.
サタンの誘惑にイエス様が遭れた時、覚えてるでしょうか？サタンがやってきてですね、この石をパンに変えろというふうに。
And each time Jesus refuted the devil's temptations with words from Deuteronomy.
で、その度にイエス様は、まあ、御言葉を持って、そのサタンに返すわけですけれども、それがすべてこの新命記から引用されています。
I believe that God is really going to bless us as we study this book.
本当に主はですね、私たちがこの新命記を学んでいくときに多くの祝福をしてくださると、信じています。
And so I'm going to ask Mika to read. Well, now we're in the Old Testament books. What I usually do is I have Mika read because it's the chapters are longer. And then if you're an English speaker, please follow along in your Bibles.
旧約聖書はちょっと長いので、日本語だけでお読みします。英語の方は、ご自分で、聖書をご覧ください。
Let's read verses 1 and 2.
では一章の一節二節をお読みします。これはモーセがヨルダンの向こうの地パランとトフェル、ラバン、ハゼロテ、ディ・ザハブとの間のスフの前にあるアラバの荒野でイスラエルのすべての民に告げた言葉である。ホレブからセイル山を経てカデシュバルネアに至るのには11日かかる。
So it's what he's saying, it's an 11 day journey from here, from Mount Sinai up to Kadesh Barnea. This is actually the edgeOf the promised land that God was giving him. So it was an 11-day journey.
このホレブ、シナイ山ですね。そこからそのケデシュカルネアというところまでは11日で行かれるところです。で、そのケデシュカルネアというところはその約束された土地のもう本当に端っこの先端にあるところです。
The people could have traveled from Mount Sinai after receiving the law up to the promised land and entered the promised land.In a relatively short period of time.
もし、彼らがですね、このシナイ山から、ね、約束された地にこう導かれている途中で、そのまま素直に、そこに入っていっていたとしたら、もっと短い、工程で、まあ、約束の地に入ることができた。
But they didn't enter into the land, as we'll get into the story, because they were scared. They said, we can't do it.
でも彼らはその地に入ることができませんでした。なぜならば恐れていたからです。彼らはそのことはできないと言います。
And as a result, they spent 40 years wandering around that desert area, the Sinai Peninsula.
そしてまあ結果的に、40年間その、シナイ半島のその荒野をさまようことになります。
And there's a huge lesson that we can learn for our lives today.
そして、ここから私たちは今日の私たちの生活に適応する学べることがあると思います。
And that is that entering into the blessings of God doesn't have to be a long drawn out process.
この神の約束された土地に入っていくためには何もこんなに長い時間そのプロセスをかけて入る必要はないわけです。
If we just believe GodRespond to what he says immediately just do what God says, trusting in him, he'll lead us into a great place.
私たちがもし神を信頼し、神に言われたことをそのまま素直にそれに従って行っていくならば、そのまますぐにこの約束の地に入っていくことができます。
But if we resist him, if we don't believe, it's yeah, but, and just kind of don't receive his words,We'll end up wandering around.
でももし私たちがそれを拒んで、いやそんなこと言われてもと言って、ためらっているとですね、結局最終的には、そこを長い時間さまよう羽目になってしまう。
The Israelites were still God's people as they were wandering around the desert. God didn't forsake them. He still provided for them. He still took care of them. He still spoke to them. But they were wandering in dry places because they didn't respond to him in faith.
イスラエルの民はそれでもなお神の民でありました。ですから神様は、荒野をさまよっている間も彼らを養ってくださり、彼らに語りかけて彼らの世話をしてくれました。けれども、まあ、彼らは結局神に、素直に従えずに拒んでしまったゆえに、40年もの間その乾いた土地をさまよわなければいけなくなった。
And so as we see from the scriptures, it really wasn't God's willfor them to wander around. They didn't have to do that. And it's not God's will for us to wander around in dry places.
ですから、この聖書を見ますと、彼らがこの荒野をさまようというのは実はもともとの神の御心ではなかったということがわかります。彼らもわざわざこんなにさまよう必要はなかったわけです。同じように私たちも、この乾いた地をさまようということを神様は、私たちに望んでおられるわけではありません。
Okay, I'm going to ask Mika to read verses 3 through 8.
3節から8節をお読みします。第40年の第11月の1日に、モーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げた。モーセがヘシボンに住んでいたエモリ人の王シホン、およびアシュタレテに住んでいたバシャンの王オグをエデレイで打ち破って後のことである。ヨルダンの向こうの地モアブの地でモーセはこの御教えを説明し始めていった。私たちの神主はホレブで私たちに告げて仰せられた。あなた方はこの山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。そしてエモリ人の産地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、産地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあのタイガ、ユーフラテス川にまで行け。見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。行け、その地を所有せよ。これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその後の子孫に与えると言われた地である。
So Moses brought, he brings them back. He's kind of giving a review here. He goes back to Mount Sinai where they got the Ten Commandments. You remember?Charlton Heston, remember that old movie coming down with that? He brings him back to that time.
ここでまずモーセは、このシナイ山で、まあ、神に最初に与えられた、律法についてこう思い起こさせるようにまず話を元に戻しています。
That was really the start of the nation of Israel.
そこが、このイスラエルの民族が始まったところです。
God gave them the law. He gave them laws on how to worship, how to live their lives, and he gave them instructions on how they were to worship him.
神は彼らに、どのように生きるべきか、どのように神を礼拝するかといったそういった立法を授けられました。また、幕屋をどのように建設したらいいかという指示も与えられました。
So Israel was no longer a group of slaves. They came out of Israel, Egypt as a group of slaves, refugees, if you want to think of them that way. They didn't have organization. God gave them an identity. He gave them laws.
ですから、彼らはもうただの奴隷の集まりではなくなったわけです。彼らはエジプトから出てきた時には、まだ、この奴隷状態で、まあ、みなすご状態と言いますかね。で、こうそこから出てきました。何もない状態でしたけれども、そこに神様が、この律法を与え、そしてイスラエルの民族というそのアイデンティティを与えてくださ
る。 And God says, head for the promised land. And so they head out there from Mount Sinai and they start going up north. And God defined, he told them the boundaries of the land that he was going to give to them.
そして、北に向かって行きなさいと、約束の地に向かって行きなさいと、でその約束の地に対する地の境界線まで、ここで説明をしてくれています。
And if you look at the boundaries that are described here in the book of Numbers, the land that God had purposed for Israel was much bigger than they ever were able to possess.
この境界線を見ますと、まあ、ここの7節にもありましたし、民数記にも書かれていましたけれども、それを見ますと本当に、彼らがもう想像できる以上の、それをはるかに超えた地が与えられるというふうに言われています。
In the same way, God's vision for your life is really bigger than you can imagine.
同じように神様の皆さんに対する目的というのは皆さんが想像するできる以上のもっと大きなものです。
Sometimes people get this idea that if they become a Christian, if they follow God, God is interested in making your life narrow. He's going to put you in this place. Okay, don't do this, don't do that. Stay in this little area.
ある人はですね、こうクリスチャンになった後に神様というのはこう見識が狭いと言いますか、狭いところにこう自分を押し込めて、あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、ここにいなさいと言われているんじゃないかというふうに捉える人がいます。
When all the time, God, what God really wants from your life is to open it up.
でも神様がその皆さんの人生の中で本当に望んでおられることは、ただもう本当に心を開くということ。
And he wants to, you to experience more things in him than you could possibly imagine.
そして皆さんにもう皆さんが想像できる以上のはるかに超えて、その心を開くことによって神様をもっともっと体験するということ
を。 In Ephesians 3:20, we just finished studying Ephesians. In Ephesians 3, chapter 3, verse 20, it says, Now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we can ask or think, according to the power that works in us.
エペソ人への手紙ですね。ちょうど学んでいましたけれども、エペソ人への手紙の3章20節に、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできるか。
So when you think of God and you think of how He's leading you, know that God wants to bring you into good things. He wants to, He's got a plan for your life, and if we trust Him, He'll bring us into a good life, a big life.
ですから、この神様について考えるときにですね。本当にこのことを知っておいていただきたいんですけれども、神は本当に皆さんに、もっと良い、本当に豊かな大きな人生を与えたいと、神様の皆さんに対する目的というのはもっともっと大きなものだということをどうか知っていてください。
I'm going to ask Mika to read verses 9 through 18.
では9節から189節から18節までお願いします。私はあの時あなた方にこう言った。私だけではあなた方の重荷を負うことはできない。あなた方の神主があなた方を増やされたので、見よ、あなた方は今日空の星のように多い。どうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の千倍に増やしてくださるように、そしてあなた方に約束された通りあなた方を祝福してくださるように、私一人でどうしてあなた方の揉め事と重荷と争いを背負いきれよう。あなた方は部族ごとに知恵があり悟りがあり経験のある人々を出しなさい。彼らをあなた方の頭として立てよう。するとあなた方は私に答えて、あなたがしようと言われることは良いと言った。そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験のある者たちを取り、彼らをあなた方の上に置き柱とした。千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長、またあなた方の部族の司である。またその時私はあなた方の裁き司たちに命じていった。あなた方の身内の者たちの間のことをよく聞きなさい。ある人と身内の者たちのとの間、また在留異国人との間を正しく裁きなさい。裁きをする時人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎることは私のところに持ってきなさい。私がそれを聞こう。私はまたその時あなた方のなすべきすべてのことを命じた。
We know from the book of Numbers that the population was over 600,000 adult males.
私たちは民数記から、この当時民が男の、大人の人だけで約60万人いたということが、
So the total population could have been 2 to 3 million.
ですからおそらく全体を合わせると 200-300 万人の人がいたのではないかと思います。
70 people went down to Egypt.
そして 70% の人が
エジプトに。
70 people。
あ、ごめんなさい、70人の人が最初エジプトに、ね、
And God multiplied them. They had become, you know, God told Abraham, your descendants are going to be like the stars.
で、そこで神が本当に民を増やされました。アブラハムに対して、あなたの子孫が星のように、星のようになるというふうに言われます。
Moses had to lead all these people.
そしてモーセはこの多くの民を導いていかなければならない。
Can you imagine that? A huge group like that, a city.Like leading the city of Yokohama through the wilderness.
皆さん想像できるでしょうか。もう本当に一つの町ですね。例えばこの横浜市の全市民をですね、この荒野に砂漠に導くようなもの。
It's hard to. You ever try to get a group photo? You know, tell me, okay, you know, turn, stand over here. I mean, imagine that many people leading them.
もう本当にあの集合写真撮るだけでも大変だと思いますけれども、これだけの人数を。
And they all have needs.
で、一人一人に本当にいろんな必要がありました。
Yeah, I'm thirsty.
喉が渇いたとか。
Where's the soy sauce? I mean, all of these different needs.
どこに醤油があるんだとかね。
And
一人一人必要が違います。
Moses' father-in-law came and saw Moses trying to lead all these people and said, "You're going to kill yourself."
でそこに、まあ、モーセの義理の父がやってきてですね、モーセを見て、あなたはこのままではもう自分あの死んでしまうと。
And so he stepped in and said, what you need to do is you need to appoint leaders. And then they'll take care of the smaller groups and then you take care of the more important things.
だから、その義理の父親がやってきて、あなたはあの民をいくつかのグループに分けて指導者をそれぞれ立てなさいと。あなたはもっと重要なことだけをやるようにしなさいと助言をします。
But as much of what these people did, what these leaders did, was to judge the people, to determine what's right, what people had disputes.
そしてこの立てられた指導者たちが、やった主なことというのは、まあ、裁きをするということでした。何が良くて何が悪いか、人々のこの論争の間に立って裁くということを。
And in verse 17 it says, You shall not show partiality in judgment. You shall hear the small as well as the great. You shall not be afraid in any man's presence. For the judgment is God's.
そして17節にありますけれども、裁きをするとき、人を偏って見てはならない。身分の低い人にも高い人にも皆同じように、聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものだから、神のものであるとあります。
Righteous judgment always seeks to know what the will of God is.
正しい裁きというのは常に神の御心は何かというものを求めていきます。
Because God is the judge, God determines what's right and what's wrong.
なぜなら神が裁きだからです。神様が何が正しくて何が正しくないかということを。
And so when you're seeking to know what's right and what's wrong, the place to start is God. Say, what does God say about it?
ですから、何が正しいか間違っているかということを、見極めていくときに、まず神様が何と言われているかということを聞いていかなければいけません。
And don't be swayed by people's opinions. I mean, it doesn't say don't. I'm not saying never listen to people's opinions.But when it comes to things of where God is speaking, if God is saying something, go with God. Don't be swayed. Don't start to, well, you know what I think? And then some people, they can get off and often a person with a real charismatic personality will start leading people and they'll start doing things. But if God says it, the person's opinion doesn't matter. I'm sorry.
ですからですね、人の意見に、まあ、振り回されないようにしてください。あの人の意見を聞いちゃいけないということではありませんけれども、神様にこう言われてるなって思ったら、それに従うという必要があります。そうしないと人が私はこう思う、ああ思うというそういった意見をに耳を傾けてしまいますと、動いてしまいますから、神様が言われること、それに、聞き従っていかなければいけないということです。
Okay, let's read verses 19 and 20.
では、19節から、20節にします。私たちの神、主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野を、エモリ人の産地への道を通って進み、カデシュバルネアまで来た。その時、私はあなた方に言った。 あなた方は私たちの神、主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。
So, God brought them to Kadesh Barnea.
ここで神様はこの彼らをカデシュバルネアというところに
to the edge of the promised land.
ここはその約束の地の、まあ、先端になります。
And the Amorites, there's one. I'm just gonna here. There's a this one I found. We're going to be talking about this group of people, but the Amorites, they were people that were living there.
エモリ人という人がたちが、まあ、その辺に住んでいますね。
But I don't kind of like this map. It sort of kind of shows you. We're going to be talking about the Edomites, the Moabites, the Ammonites. But don't get it mixed up. Ammonites and Amorites.
エモリ人と。
And these are Ammonites.
アモリ人ね。アモナイツって言うんだろう。アモジ。アモナイツ。アナクズ。
We'll be talking about that. You'll find out. We'll be talking about. These are the Amorites.
アモライツっていうのがエモリ人ですね。そこが今話に出てきた。
So when they first came up to the prophet, he's talking about the Amorites here in 19 and 20.
19節、20節出てきているのはこの、アモライツっていうあのエモリ人の方です。
And they were bad people. They were fierce people, very corrupt people.
彼らはあの非常に堕落した民でした。
And the Lord, let's read verse 21.
21節を読みします。見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ、あなたの父祖の神。主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。
You know, interestingly, God spoke about these Amorites to Abraham 800 years earlier in Genesis 15:16, and he said, "For the iniquity," he said, "I'm going to bring you into this land and give you this land, but the iniquity of the Amorites is not yet complete." It's like God knows the future. Sorry.
これから800年ほど前にですね、神様はアブラハムに対してこのエモリ人に対することをあの告げておられます。その時に、まあ、創世記の15章の16節になりますけれども、神様がアブラハムに対してこれからあなたの子孫たちにこの約束の地を与えると、けれどもそれはエモリ人とかがその時までに満ちることはないからであると、与えるけれどもまだすぐには与えられない、その咎が満ちるまでというふうに神様は言われました。
But the Lord said, as he brought them up there, and he said, okay, this land of the Amorites, I'm going to give you this land. Don't fear, don't be discouraged.
でここで、いよいよ神様が、あなた方にこの地を与えると、その時に恐れてはならない、おののいてはならないというふうに言われました。
And verse 22 through 25.
そして、22節から25節。するとあなた方全部が 私に近寄ってきて、私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ12人をあなた方の中から取った。彼らは山地に向かって登っていき、エシコルの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物を手に入れ、私たちのもとに持って下ってきた。そして報告をもたらし、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。
So, you know, what they do, they have an idea. They said, let's send out 12 spies. They'll go around and they'll tell us what's ahead of us.
彼らはここでまず12人の石膏を選んでですね、その土地を探りに行かせました。
Why don't we read verses 26 through 33?
続けて26節から33節を読みします。しかし、あなた方は登って行こうとせず、あなた方の神、主の命令に逆らった。そして、あなた方の天幕の中でつぶやいていった。主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出して、エモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。私たちはどこへ登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく、城壁は高く天にそびえている。 しかもそこでアナコ人を見たと言って私たちの心をこしいた。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は火のうち昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。
You know, when looking back in the story, it seems like the decision to send in these spies was a mistake.
まるでですね、この石膏を送ったということがちょっと失敗だったような感じです。
Because rather than encouraging the people, what happened was the spies came back and discouraged the people.
なぜならば、この人々を励ますよりもむしろこの戻ってきた石膏たちはですね、人々にを、まあ逆におののかせてしまいました。
You know, if you know what God is telling you to do, if you know in your heart God is telling you to do something, the best thing to do, the right thing to do is go ahead and do it.
もしですね、皆さんが何か神様からこうしなさいと言われていることが、もし何かその神が言われているなということが分かったら、一番いいのはすぐ行ってそれを行うということです。
Don't hesitate. Don't say, well, you know, let me think about it a while. Let me just evaluate. Let me send out the spies and we'll see.
どうかそのためらったりですね、ちょっと考えさせてくれと言って、まずじゃあこの石膏を送ってスパイを送って探らせて見せてくれと。
Now, I'm talking about things you know God wants you to do, things that are right. The Israelites knew that God wanted them to go into the land.
今私が話しているのは、それは、もし皆さんが神が何と言われているかはっきり分かっているもの、分かっていることについて、何をするものが正しいかということが分かっていることについて語っています。イスラエルの民は、この約束の地が与えられるということをよくよく知っていました。
But what happened? These spies came back and they said, "Yeah, it's a great land, but there are giants in there. We can't go in there."
でもこの石膏たちはですね、その探りに行って戻ってきた時に、あそこ確かにいい土地だったと。でも巨人がいて、私たちにはあそこに入っていくことはできないと。
And when we hesitate to do what we know is right, then we start to evaluate and think, you know, I wonder. In reality, we know what God's will is, but we haven't decided whether or not we want to obey that.
同じように私たちもですね、神様に、言われていること、何が正しいことかというのが分かっているときに、でもちょっと待って、ちょっと検討させてって言って、ちょっとためらってしまうと、結局それは、何が正しいことかというのが分かっていながら、私たちがそれに従いたいかどうかということを、迷ってしまうということになります。
So if you're saying in your heart, you know, I think God wants me, I believe God wants me to do this, then do it.
ですから、神様はね、私にこれをしなさいと言われていると思うんだというのであれば、それをしてください。
And also on the opposite side, if you feel I don't think God wants me to do this, even when it comes to sin, this doesn't seem right. I don't think God wants me to do it. Then don't do it.
で逆にまた神様は私にこんなことをしろと望んでおられないと思うんだというのであれば、それがまあ罪を犯すまで至らないことだったとしても、神が望んでおられないと。
Because if God says it, do it. Because if you hesitate, if you start to waver, what will happen? Just like it happened to the nation of Israel, you allow time for discouragement, fear to come into your heart, and then you end up where you can't do it.
もし神様が、しなさいと言われていることに、 すぐに応答しないっていると結局、迷ったりしないで迷ったりしていると、そのうちに恐れとかまたその、なんて言うんでしょう、希望を失わせるようなものというものを自分の内側にこう入れてしまうことになります。そして最終的にはこの民と同じようにそれをすることができなくなってしまいます。
It says here in verse 27 that the people went back to their tents and they were in their tents complaining.
27節にありますけれども、彼らは天幕の中でつぶやいたというふうになります。彼らは天幕に戻ってきてそこでつぶやいたわけです。
And they said, verse 27, because the Lord hates us.He brought us out of Egypt to deliver us into the hand of the Amorites. God hates us. See, that's why he brought us here, so that our enemies will wipe us out.
そしてですね、27節を見ますと、主は私たちを憎んでおられるというふうに彼らはつぶやいています。だから、エジプトから連れ出して、この土地で私たちを根絶やしにしようとしておられるんだというふうに。
The home should be a place where our faith is built up.
この家というのはですね、私たちの信仰が立て上げられるべき場所で、場所であるべきです。
If there's ever a time to be a man of faith or to be a woman of faith, it's in the home.
もしその信仰の人、信仰の男性とか信仰の女性になる、時間があるならば、それはこの家庭、家であるべきです。
But unfortunately, the home can be a place where our faithIt can be a negative influence on our faith.
でも残念なことに、この家というのが、逆に悪い影響を与える場所にもなってしまうことがあります。
And I'm guilty of this.
私もそれに対して、責めを覚えます。
Because you're at home and, you know, with my wife, I think, well, I can just open up and we just share. But sometimes that sharing, if it becomes unbelief,And if it becomes negative, it actually has a negative effect on our faith.
私も家で、妻に対していろいろと心を開いて分かち合いますけれども、時にそれがですね、だんだんとこう不信感になっていったり、そして悪いものになっていって、その悪い影響を相手に与えてしまう、お互いに与えてしまうことになりかねない。
You know, how much better it would have been if, in their tents, if they would have encouraged one another. Well, God's been with us. God has gotten us so far. Look what God has done. He's going to be with us. We're going to be able to do it.
もし彼らがこの天幕の中でお互いに励まし合うことができたとしたらどうだったでしょうか。神様はずっと私たちと一緒にいてくださったよね。神様が今までやってくださったことこうだったよね。お互いに励まし合うことがもしできてたら、
That's what Moses tries to do. He tries to get them to reflect upon God's faithfulness to them.
それを実はモーセはここでやろうとしているわけですね。モーセは彼らにその神がどれだけ今までこの民に対して忠実であったかということを思い起こさせようとして。
And it was amazing. Just think, they came out of Egypt. They walked through the Red Sea on dry land. God parted it miraculously.
彼らがエジプトから導き出されてきた時には本当に驚くことがたくさんありました。航海が2つに割れてですね、もう本当にその偉大な奇跡の中でこの民は乾いた地を渡るように海の底を渡ってきました。
He provided food from them for them miraculously, manna from heaven.
そしてまた神様は天からですね、本当に不思議な力を持っているこのマナという食べ物を与えてくださいました。
And Moses is thinking is he's trying to get them to think if God was faithful to deliver you from Egypt, why would he suddenly stop being faithful to you now?
そしてモーセはここでこの民に対して、もし神様がこのエジプトから導き出すときにあれだけこの民に対して忠実であったのであれば、なんでそれを今さら、ここで突然やめるんだというふうに。
You may be tempted to doubt God's faithfulness in your life. I know I have.
皆さんもおそらくですね、人生の中で神を疑ったことというのがあるのではないかと思います。
But
それはあります。
Consider what God has done for you so far.
でも、今まで皆さんに対して神様が何してくださったことを思い出してください。
I mean, start with the cross. He laid down his life for you when you had no interest in him. You had no inkling of wanting to follow Jesus.
それは十字架から始まりますけれども、主はその人生を、その命を皆さんのために投げ出してくださいました。それはまだ皆さんがイエス・キリストのことなんか全く興味もない、全く知らない、その従いたいなんて思ってもいないような時に投げ出して
くださいました。And he reached out to you, and he took control of your life, and gently, tenderly has led you this far.Why would he suddenly want to stop being faithful?
そして本当に皆さんのところに手を差し伸べてくださって、そして優しく丁寧にここまで今までずっと導いてくださってきました。それをなぜ今になってその忠実、今まで忠実にしてきてくださったことをやめ、神様をやめてしまうんでしょうか。
If God pursued you so much when you didn't know him,Why would he give up on you now that you're trying to serve him?
もし皆さんがまだ主を知らなかった時からもう本当に一生懸命神様がその皆さんを諦めずにですね求めてくださっていたとしたら、なぜ今今度皆さんが主に従いたいと思っている時に主が皆さんのことを諦めてしまうんでしょうか。
What I find interesting about the law, as we go through the law was very strict about the people being obedient, about their relationship with God, how they were to worship Him, how they were to relate to God. The law is very strict on that.
この立法ということを考えたときにですね、これは非常に厳しいものでした。どのように生活していくべきか、神との関係をどういうふうに持っていくか、ということを教えた立法ですけれども、非常に厳しいものでした。
And yet, when it came to how they were to survive, how they were to battle their enemies, the attitude of the word is, don't worry about it, God's going to take care of it.
けれどもそれが、人がどうやってここを生き抜いたらいいのかとか、どうやって敵から守ったらいいかという時になれば、その御言葉というのは、神の御言葉というのは心配 しなくてよいと恐れるなと、神様が、その先に立っていってくださると。
And I see that in the New Testament, Matthew 6:33.
それは、新約聖書のマタイの福音書の6章にも書いてあります。
Seek first the kingdom of God, and all of these things, all of these other things will be taken care of.
神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
The things Jesus was talking about, he was talking about food, clothing, those things that often occupy our minds.
ここでイエス様は食べ物だとか着るものだとか常に私たちが、それでも心がいっぱいになってしまうようなそういったものに対して、言っています。
So our main responsibility is our relationship with God.That's what God is after. That's what He wants from us.
ですから私たちの、主な責任というのは神様との関係です。それだけを神様は本当に求めておられます。
He said, "You focus on that. What I want is your heart. I'll take care of the other things."
もう本当にそれだけに集中しなさいと。神様は私はあなたの心が欲しいんだと。あとはもう私が全部やるからというふうに。
And that is so different from the philosophy of this world.
そしてそれはこの世の考え方とは全く異なっています。
This world, the philosophy of this world is that your main responsibility is to carve out a place for yourself in this world, to take care of yourself.
この世の考え方というのは自分自身がこの世で道を切り開いていって自分で自分を養っていかなきゃいけないという考え。
You mean focus on your career, on your education, and on your assets, get everything built up, and then if you know, want to believe in God, well, that's good. You know, whatever's right for you.
自分のキャリアだとか教育とか、それから財産を築き上げていくとか、そういったことに、重きを置いて、そしてじゃあいざ信仰という話になると、自分の信じたいことを信じればいいんじゃないといった考え方。
Do you see the difference?
この違いが分かるでしょうか。
You know, with God's way, it's just the opposite. Seek me first. Put everything into me. then I will take care of the other things. The world says, seek the other things. And, you know, God is in some other category.
神様はですね、まず私を第一に求めなさい。そうすれば全てのものを与えられると。全てのものを私が面倒を見るからというふうに神様は言ってくれます。この世は、まずその他のものをしっかりと確保しなさいと。そして神は、まあ、好きなものを信じればいいんじゃないかといったそういう考え方です。
Let's finish. We're going to go 34 through 46.
主はあなた方の不平を言う声を聞いて怒り、誓って言われた。この悪い世代のこれらの者のうちには、私があなた方の先祖たちに与えると誓ったあの良い地を見る者は一人もいない。ただエフネの子カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を私は彼とその子孫に与えよう。彼は主に従い通したからだ。主はあなた方のためにこの私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えているヌンの子ヨシュアがそこに入るのだ。彼を力づけよ。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。あなた方は向きを変え、葦の海への道を荒野に向かって旅立て。するとあなた方は私に答えて言った。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神主が命じられた通りに私たちは登っていって戦おう。そして各々の武具を身に帯びて向こう水に山地に登っていこうとした。それで主は私に言われた。彼らに言え、登ってはならない、戦ってはならない。私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不尊にも山地に登っていった。すると、その山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセールのホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて、主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は、あなた方がとどまった期間だけの長い間、カデシュにとどまった。
So as a result of their failure to go into the promised land when God said go in, they ended up, and God said, well, okay, you're not going to go in, well, then you're going to have to wander around. Stay, you're going to have to stay in the wilderness.
神様が約束された地に入っていきなさいと言われた時に入っていかなかったので、その結果として今度はじゃあ分かった、ここに入っていかれないんだったらアラノをさまよいなさいと言って、彼らは結局さまよう羽目になります。
And the people, this is so much like people all the time. They just wait a minute, ちょっと you know, okay, we're gonna go in, we're gonna fight, we're gonna go in now.
でもここでですね、この民はですね、まあ、やっぱり人間ですね、ちょっと待ってと言って、分かった、じゃ あの私たちはこの地に入っていくから。
People were so brave in their rebellion. If they would have had that determination to follow the Lord when he told them,
神様がそういうふうに荒野に行きなさいと言われた途端にですね、急に勇敢になってこう武器を持ってですね、はい、戦いに行こうとします。
God is gracious, and I'm so thankful for that.
神様は、とても恵み深いお方です。私はそれを感謝しています。
I mean, in my life, I'm amazed by the grace of God. He's been patient with me. I do something, and I do something, and I don't quite get it right, but the Lord is there to give another chance.
本当に主は恵み深いお方で、私が何度も何度もこう失敗をしたり間違ったことをしてしまっても、主はいつもそこにいてくださって、そして次のチャンスというものを与えてくださいました。
And I'm so thankful for the grace of God.
本当にその神のその恵みに私は感謝をしています。
But there is this principle. When it says in Hebrews, chapter 3 verse 7, when it's talking, the book of Hebrews given a commentary on this thing, it says, todayWhen you hear his voice, don't harden your heart.
ヘブルの手紙にですね、このことについて書かれているところがありますけれども、3章の7節のところですね、 今日もし御声を聞くならば、荒野で試みの日に身怒りを引き起こした時のように心を固くなりしてはならないと。
That's a principle that will be with us always. If you hear His voice, don't harden your heart.
これがもう本当に原則で私たちが今日でも適用すべきことですね。もし神の御声を聞いたならば、どうか心を固くなりしないでください。
Because if you do, it will be to your own detriment.
もし固くなりしてしまえば、自分自身、自分に不利になる。
But if you open your heart, there's blessing.
でももし心を開いて、主に対して心を開いていくならば、本当にそこに祝福があります。
Let's pray.
祈りしましょう。
Thank you, Father, for your grace.
お父様、あなたの恵みを感謝いたします。
You've been so patient with us, Lord.
あなたは本当に私たちに忍耐深くあられます。
Lord, I pray for my brothers and sisters that you would help us now to consider your faithfulness in our lives.
どうかここにいる兄弟姉妹が本当にあなたのその忠実さをもう一度思い起こすことができますように。
And to realize that you will never let us down.
そしてあなたは決して私たちをがっかりさせるお方ではないということを知ることができますように。
And Lord, we want the highest, your highest purpose for our lives to be fulfilled.
私たちは本当にあなたが私たちのために持っておられる最も素晴らしいその目的が私たちの人生になされることを願います。
So that when we finish our journey on earth, we can know, we can feel that we have run the race.
私たちがこの世でのこの旅を終えるときに本当に私たちに与えられたそのレースを走り終えることができたということができますように。
And Lord, no matter how many times we failed in the past, perhaps we've been stiff-necked toward you in the past. Lord, we put that behind us.
私たちが過去に何度罪を犯そうとも、何度も堅くなになってしまったことがあろうとも、主よ、あなたはそれを、忘れてくださいます。
And we look forward and say, Lord, Here am I. I delight to do your will.
主よ、今私たちはここにいます。あなたの御心を成したいと願ってここにおりますということができますよ。
Bless your children, I pray, Lord.
あなたの子供たちを祝福してください。
Encourage us, Lord.
私たちを励ましてください。
Help us to encourage one another.
どうかお互いに励まし合うことができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。